朝の哲学漫談ですね。2月25日の水曜日の6時42分ですね。で、実はですね、昨日は、動画配信ができなかったですね。おそらくスティッカムですね、スティッカムのシステム上のなんか問題なのか知りませんけれども、よってですね、音声のみの配信になってしまったんですが、実はね、この音声だけのですね、朗読っていうの、またはですね、ラジオドラマとかあるじゃないですか。ね。で、もしくは、もう映像を見ないで、例えば、小説が映画化されたらば、まず小説をこう、かじりつくように読んでですね、そんで、これぐらいの大きさ、文庫サイズのね。で、よくその小説に顔を挟んでですね、怪我をしたりするときもあるけれども、その、唾をつけながらですね、ページをめくってね、もしくはご飯を食べてるときは、この箸でページをめくりながらですね、小説を読む。でね、要するに映像化されてないものっていうのは、人の想像力をものすごくかきたてるわけですね。本当に。で、例えば、見えないものってのは怖いじゃないですか。ね、もしくはなんかこう、魅力とかがあるわけですね。いろいろと頭の中が、でですね、想像するわけですよ。今日は曇りで、夜もすればこれから雨が降るらしいんだけど、そしたら私現場中心なんだけど、まだわかんないんだけどね。この雲の向こうにはですね、お天道様がですね、こう、あるわけですよ。で、曇りがちの天気の時っていうのは、当たり前ですが、星座、星とか見えないでしょ。で、さらにですね、晴れてる日でも星は見えるけど、その星の、なんていうの、その星に住む様々な老若男女が住んでるかどうか知らないけれども、その生物、生命とかね、どういう地形なのかって見えないから、我々の想像力をかきたてるじゃないですか。あとよくね、ばったりですね、土俵の上で出会った初顔合わせっていうね、二人組。これは相手に初めて会ったんだから、相手がどんな人間なのか、どんな力士で、どんな技を持ち、そしてどんな、アクロバチックな動きをするのかっていうね、これわからないんですよ。わからないからこう想像をかきたていろいろと解釈するというね。っていうね、ことを今日、そんなお話をしたい。解釈ですよ。解釈って何でしょうかね。人はいろんなものをこう解釈して生きてるんですね、本当に。本を読んでも、辺りを見渡しても、いろんなものをこう解釈してるじゃないですか。果てはこれゆで卵なのか、生卵なのか。それとも今まさに生まれつつある、ね、浮かしつつある卵なのかとかね、卵の中が見えないんですよ。我々はその認識の限界に達した時にですね、解釈するんです。しかもいろんな解釈が。で、そういうことでですね、今日お話ししたいのはそんなことなんですけど、それとですね、例えばさ、核シェルターの中に遊びに行くでしょ。そうすると核シェルターっていうのはさ、確か鉛かなんかでの壁でさ、覆われているさ、地下室かなんかで、鉛の向こう側に何があるか見えないわけですね。放射線も通さないから、鉛っていうのは。だから、なんかそのね、壁の向こうに何があるのかっていうね、期待感。そしていろいろと頭の中で解釈してしまう。これってもう人間の基本的スタイルだと思うんですね。で、私のヘアスタイルっていうのはこれ相変わらずですね、寝癖、思いっきり入ってますから。うん。約寝癖が 80% を占めてるから。で、正常な直毛と寝癖とかがですね、頭の上で戦ってるような状況で、もうほとんど寝癖に支配されつつあるというね、これ非常に危機的状況ではあるんだけど、そもそも私はこの髪の毛の中に、どんな生き物たちが生息しているかも分からず、分からないわけですよ。例えばね、4次元ポケットってあるんだけど、あれがもしスケルトンで透明であるならば、ね、面白くないですよ、4次元ポケット。だってさ、中にいろんな道具が入ってるわけでしょ、ね、いろんなおもちゃとかも、多分ね。だから、見えちゃったら面白くないんですね。だから、ね、私の場合はエロビデオとかね、たまにね、見るんだけど、本当にたまにね、 あの満月の夜ぐらいだから見るの。でさ、見るでしょ。だけど、すっぱだかってつまんないの。正直言って。もう、外国人みたく手を上に上げて、オーマイゴッドって感じ。すっぱだかの男女がこう、お尻とお尻合わせてなんかやってるみたいな。面白くないんですよ。見えないところがあるから面白い。だから、例えば、お化けの九太郎の方がエロチックですよ。あれなんかあの、ほっかべりかぶってんでしょ。ね。で、あれ、スカートめぐったら何があるかなんて、ドキドキ、ワクワク、ね、ムラムラしちゃいますね。3本の毛を引っ張ったら何がどうなるのかね、わかんないわけですよ。地球もですね、まあ、一応丸いと言われておりますが、地球の中身見えないから面白いね。中に何が詰まってんのか。うん、人もそうですね。人もその、まあ、心打ちがわからないから、いろいろと解釈するじゃないですか。そもそも人かどうかもわからないけど、最近思ったのは山田太郎君です。やっぱりあの人キーワードだから、私の人生のキーワードだからね。山田太郎君ね、どうもね、最近ね、あのまず最初に思ったのは性別が怪しかった。男じゃないんじゃないのと思ったの。っていうのは、女の子座りしながらぐるぐるぐるぐる回ってんの。1秒間に7回転。これは女の子座りしてるから男じゃないなと。その次にまず人間かどうか怪しくなってきたね。そもそも人はですね、この、なんていうの、見えないから、いろいろと解釈するわけですよ。だから、ほとんどが解釈によって成立している世界だな、ということは私は、なんとなく感じた。うん。そこで、今日はそんな解釈というお話をしたいんですね。で、まあ、まずはですね、エセ東洋医学からいきましょう。最近の私のまあ体調、ね、どうかというと、最近というか今日の体調ですか、昨日今日ちょっと頭痛くてね、突き刺すのような痛みがある。これはね、まあ、気をつけなければいけませんね。まあ、いわゆるね、突き刺す痛み、これは刺すような痛みというね、これはね、おけつしてるんですね。血液がそこにとどまってる。血って言って血液ね、血の、うん、血病っていうのかな、病って。で、まあ、これ病って言っても厳密に言うと病気じゃないんだけどね。うん、その症状がですね、あの刺す痛みなんですね。うん、で、頭が痛いからやっぱ血流が滞ってるとかね、そういうね、まあ、ことかなとも思うし、あとタバコが最近ちょっとね多いかなと思ってね。うん、で、まあ要するに。春でしょ。やっぱり春の肝の蘇生状態機能がよろしくなくて、まあ、血液の循環が滞ったと、まあ、そういうふうにね、解釈できるんです。これまた解釈ですよ。人の体の中って見えないからね。あ、もちろんレントゲン写真、記念写真とかね、そういうものを使えば体の中っても もう全てわかるけどね。胃カメラを飲んじゃうとかね。うん、この間もなんか健康診断に行った友達ね、胃カメラ全部飲んじゃったの。あ、先生に怒られちゃったって言ってたね。胃カメラじゃなくてドッキリカメラのみやつとかもあるからね。うん、で、まあ、なんていうのかね、大腸内視鏡検査のやつを口から入れちゃったとかね、そういう間違いはしない方がいいと思うし、うん、まあ、そういうことでね、まあ、今日はこの見えないがゆえに我々は解釈し、そして我々は見えないがゆえに世界、ものすごいもう多様な世界とか、そういう世界のイメージというものを作ってるんだよってね、まあ、そんなお話をしたいんですね。そこで、まあ、今日哲学の話、3つお話しますね。まず1つがですね、解釈学的循環という話。2つ目がですね、分析と総合という話ですね。で、3つ目が、これも何回も最近登場してるんだけど、連続性の原理です。で、まずね、解釈学的循環という話しますね。例えば、まあ、小説を読む。ね、で、小説の主人公のですね、なんだろう、坊ちゃん、坊ちゃんっているじゃないですか。私も坊ちゃん読んだことないからわかんないけど、あれって SF 小説なんですかね。まあ、坊ちゃんは空を飛びですね、そして、困った人たちにですね、ローリングソバットを食らわしてですね、一本強いでいつも勝利するみたいな、そんな話じゃない。ね、坊ちゃんっていうのは多分ね、もっとほのぼの系だと思うね。坊ちゃんという主人公のどんなことが行動から読み取ったり、 もしくはその全体の流れから坊ちゃんの人間性というものがですね、まあ、小説を読んでて分かってくるわけでしょ。国語ってなんかそういうものですよね。全体の文脈の中からその出来事の意味というのを汲み取る、解釈するんですよ。ね、これですよ。文献解釈っていうの。例えばまあ聖書一冊でもいいですけど、あの全体を読んでその中のキーワードのある言葉があるでしょ。全体を読んでから全体から把握するんですね。だから全体は、まあ、部分にの集積によって出来上がってる、ね、一つ一つの単語によって、ね、え坊ちゃん石につまずいて転んだ、で坊ちゃん石転んだっていう3つの単語から成立している。でそのいろんな単語がもうひしめき合ってですね、まあ、それこそですね年末のね、なんていうのアメ横状態ですよ。でそうやって全体が集まって全あ失礼部分が集まって全体になる、これが解釈で、また解釈っていうかそういうものですね。でさらに全体を全部汲み取った上で部分を解釈するんですよ、ね、これが一般的な文献解釈ですよ。ところが文献解釈っていうのはこれ堂々巡りなの。堂々巡りね。これはあのコテコテ巡りでも面々巡りでもないの。コテ面堂の堂々巡りですよ、ね。でね、これはねどういうことかっていうと全体を理解して部分を理解、あの全体をまず把握した後に部分着目で部分を見てまた全体着目、同じことやってる、繰り返してるだけ。ただ一歩もそこから出ないんですよ、外に。だからその例えば文献解釈、こんな分厚いサンドイッチ、ね、食べたいけど、あ違う、こんな分厚いですね一冊の本があった時に、この本の外にはみ出ないんですよ、解釈っていうのは。そこでまあディルタイという哲学者、この人はまあ最近もいっぱい登場しておりますが、この人はさ、性の哲学だけどね、生きてるとは何か解釈にはね2つあるって言うんですよ。水平次元的解釈と垂直次元の解釈ですね。で今言ったのは本を読むとか、もしくはですね、例えば朝礼の時全校生徒をさ集めるじゃないですか、体育館裏にちょっと来いよみたいなこと言って校長先生が集めるので、全体を見た後に一人一人の生徒を見る、生徒を一人一人見た後に全体を見る、これ水平次元の解釈。そこからは一歩も出ない、ただの循環です。これを解釈学的循環って言いますよ。悪循環に陥ってる。ところが水平でしょ、水平っていうのは平べったい水平ね、水平じゃなくて垂直次元の解釈がある。これは何かって言ったらディルタイはですね体験だって言ったわけですね。体験、もうね、なんていうの、自分の目の前にテーブルがあって、テーブルの上に置かれたものとか、もしくは本とかね、まあ何でもいいんだけど、そこでこう部分と全体、部分と全体の行ったり来たり行ったり来たりの反復横跳び現象、そんなことやめて垂直次元ですよ、もう。うん、だからこっちとあっちみたいな感じ、これが体験で、例えば実体験っていうのがあって、実際にこう肌身で感じるってことあるじゃないですか。もちろん裸にならないと肌身で感じることできないみたいなのがあるけどね、防火服とかで身を包みですね、やっぱ肌で感じることは難しい。肌で感じるじゃないですかね。で体験ですよ、それが。で体験からこの表現っていう、で初めの体験はもう言葉でも表現できないし、イメージとしてもですね表現できてないけど、それが表現っていう風になるのね。で表現から今度は自分なりに理解するんですよ。これが垂直次元、体験表現理解、体験表現理解っていうね。そんで また自己理解と他者理解の間にも垂直次元のね、あの解釈があるっていう。これはね、自分を理解するでしょ、まず。理解できないんだけどさ、自分ってなんでこんなに、足の裏の匂いが臭いんだろうとかね、まあ、いろいろ自分自身の内面を見つめたりする。 まあ、たまにはですね、ちょっと怖いけど、そうですね、耳の裏の匂いを変えたりするわけですよ。まあ、自分を理解する、次に他人を理解する、他人を理解して次にまた自分を理解する。自分と他人、行ったり来たりの循環。こうやってお互い理解し合うみたいな。まあ、よく、ね、相手のさ、振り見て我が身を直せみたいなこと言いますよね。うん、だから相手をまず理解して、次に自分も、あ、なんか似てるようなことやってるからみたいなことで、あ、あの癖はちょっと嫌だからやめよう。で、今度自分がそういう、自分を見て、自分にあるところあるじゃないですか、自分のなんていうの、特徴。で、それをこの、あの、他人に、を見たときに、あ、それ俺と一緒だ、みたいな。これで行ったり来たりのキャッチボール。ね、で、自己理解と他者理解。これも一つの循環だと。ギルタレット、ただ垂直次元の循環ですよ、うん、解釈的循環でも全くなんていうの、同じことを繰り返してない、うん、循環することによってどんどんレベルアップする、うん、そんなような感じ。最初は青2歳だけどさ、次はもうね、青2歳じゃないから、青2歳の息出しちゃうから、体験とか他者理解っていうのは、青2歳から青3歳、青4歳、青5歳、青6歳になっちゃう。気がついたら青88歳になってる、ね、やっぱり青いんだけどね。だけどこうやってですね、あのレベルアップしていくんだよというね、ことですね。で、次ハイデガーの解釈学ね、まあ、ハイデガーはですね、解釈と理解、先行理解と話すですね。先行理解っていうのはもう全てに先立って知ってるもの、ね、もうそんなの言われなくても知ってるよっていうさ、ハイデガー曰くそれは存在とは何かってことですね。でね、説明しろって言われる。だけど説明できないんですよ、知ってるけど。あらかじめ知ってる存在そのものをね。で、その後に我々はそれを解釈してるんだ。で、解釈してまた存在そのものを知ってる。だからこれも一種の循環であるというわけですよ。我々はここに今います。私今ここにいるし、なんか世の中がこうあるような気がするっていうな、多分あるだろうみたいな。で、口では言ってるけど絶対あると思ってるから。しかもあるって何かってなんとなく分かってるみたいな。先行理解ですよ。存在了解って最初がもう当たり前のようにある。椅子がないのと座れないと同じ。布団がないと寝れないと同じですね。まあ、布団がなくても雑魚寝できるっていうような、あの天才少年見たことあるけど、だけどそのなんていうの、そういうことですね。最初にまず絶対的にな前提が存在っていうのは存在そのもの。我々は存在理解、存在了解っていう一番最初からもう知ってるから、だからいろんな存在者を細かいものを見ることができる。これはその分節っていうんですね。分節、まず最初にピザがある、その次にトッピングされた具を食べる、まず存在があり、その後に存在者があるということですよ。で、あとガダマで、ガダマはやっぱハイデガーの影響を多分に受けてる人とね、この人はそのやっぱ先行理解っていう時に歴史だっていうんですね。歴史自分が歩んできた歴史とかね、私は日本人である、髪の毛が黒い、まあ昔あの脱色してですね、金髪だったけど、ね、金髪だったけど、金髪銀髪100歳ね、まあいいでしょそれは。で、とにかくこの日本人であると、だから日本人的な物の見方とか日本語を喋ってるみたいな、やっぱり歴史によって制約されてるんですよ、我々は。ただ、それを先行理解って言うと、言ったとしたらですね、そこにとどまらないね、人は。新しいことするじゃないですか、その枠組みの中で。そんでまた、その先行理解っていうか、その、なんていうの、歴史によって制約されてるけど、また新しい歴史を作るんですね、人は。うん、これまた当たり前のこと言ってるな、私も。これガダマ。で、次いきますね。で、 ょっと電話来ないね今日。次はですね、あの分析と総合って話ですね。で、分析と総合、あのね、分析っていうのはやっぱあれですよね、あのたまにさ、みかん食べたくなるんだけどね、でみかんの皮を剥くと中にみかんの実が入ってるでしょ。これ分析ですよ。あらかじめあるものを分析する、中を覗いちゃうんですね、いやらしい目で皮を剥くんですよ。分析、主語と述語がありますね。文はで主語の中にすでに含まれているものをただ取り出せばいいだけです。だからおじいさんとは、源じいさんは、白髪が入っている。もう源じいさんっていう言葉の中に白髪が含まれているんですよ、ね、これ分析ですね。でところが、まあこれ哲学者カントなんだけどね、総合っていうのはおじいさんが、源じいさんが、アボカドにキスをしたと。アボカド、無類のアボカド好きなの。これは源氏さんという主語の中に含まれてないんじゃないかと。ね、アボカドをキスしちゃったのたまたま。だから外からやってきたアボカドとおじいさんが総合されたから総合判断。分析的ではないということですね。で、要するに総合判断というのは、実際にそれを目で見ないと確認できないんですよ。それが本当かどうかっていうのは。だから経験的とか後天的でもある。つまりアポステリオリっていうね、後天的。だからアポステリオリな総合判断っていうんです。で、さっき言った分析判断って何か。源氏さんっていう主語、ね、言葉単語を持ってるだけで、あと源氏さんなんか見ないでいいんですよ。顕微鏡で観察しなくてもいいし、双眼鏡でじろじろ眺めなくてもいいの。もうそれだけで源氏さんの分析すればいいの、その文を、あの単語を。だから、我々は経験に頼らず、それを初めから知ってるから、先天的という意味ではアプリオリな分析判断です。ね、ただ、カントが認めた、あの言ってるのは、アプリオリな総合判断があるって言ったね。初めからも知っている総合判断があるって言ったんですよ、カントは、うん、ところが後の論理実証主義者たちはそれはないと、うん、初めから知っているのは全部分析判断であり、目で見るものは全部目で見たり手で触れたりね、するものは全て経験的なものは全てアポステリオリ、つまり肯定的だと、まあ、あの論理実証主義ですね、それは。クワインっていう人はね、そもそも分析と総合の区別なんて取っ払っちゃうみたいな感じですね。幕の内弁当のあの仕切りを全部取っ払って混ぜちゃうみたいな、うん、というのは、源氏さんは白髪であるって言ったでしょ、これ分析判断だって言ったけど、実は総合じゃないの。なぜならばその文章だけで自己完結できないんですよ。要するに白髪ってじゃあどこからどこまでを白髪と名付けるか、これはね別の本文献をですね、もしくは別の説明が必要でしょ。だから外からやってこないといけないんです、その説明文が。だから総合ですよこれは。でそもそも源氏さんの具体的なプロフィールについて知りたい、ね、さらにはこの源氏さんは白髪であるというね、この文章は日本語だから日本語文法すら説明してくださいとなるわけ。だから全部自己完結してないから総合だというわけですよ、うん、だからあのなんていうの、絶対に正しいというような分析的な 文章はないと言ってますね。うん、リンゴは赤色である、ね。これも絶対的正しくない。いつでもひっくり返される。ひっくり返すことができる。うん、本当に。赤っていう概念をちょっと変えてやればいいんですよ。赤。どっかをいじくればいくらでもなる。怖いんですよ。で、次いきますね。次、電話かかってこないということは今日はちょっと仕事かもしれませんね。連続性の原理ですね。ラブジョイ。で、この連続性原理っていうのは、宇宙というのは全部連続してるっていう。簡単なく滑らかにこう連続してるっていうね。で、これはね、キーワードとなる言葉がですね、無限なんですよ。無限。全く正反対のものがあったときに、魔法の言葉であるこの無限という言葉を使うとね、無限。これくっついくっていうか、連続になっちゃうの。繋がっちゃうんですよ。無限という一言で。ね、じーっとしてる人いるでしょ、止まってる人。静止っていうね、止まってるってこと。じーっとして何やってるのかなと思ってね。もしかしたらね、右のシリッパと左のシリッペタをこう擦り合わせて摩擦熱で発電してるかもしれないけどね。だけど、ケツペタも動いてない。じーっとしてるの。止まってる人。肩や隣にはですね、走り回ってる人がいる。うん、動いてるもの。動いてるものと止まってるものっていうのは、正反対ですよね。ね、だけど実はですね、無限に遅い動きが止まってるんですよ。で、動いてるものっていうのは実は無限に、あ、失礼、無限にね、止まってるものっていうのは無限に遅い動きであると言えばいいわけ。あとこういうことがね、同一性と非同一性ってね、A はイコール A であるとね。じゃあ A はB ではない。同一性と非同一性。同一性とは限りなく、ね、無限に小さい非同一性であるということですね。まあそんなようなことで、まあ対立して全く正反対のものも無限っていう概念を解釈、そこに挟んでサンドイッチしてあげればですね、連続的につながるよ。ラブジョイの連続性の原理です。ということで今日の私の適当な手続き言っちゃいますね。電話がかかってこないから。ちょっと怪しいね。まあ今日は南千住ですけどね。近いからいいんだけど。今日お話しすることはですね、まずね、ちょっと思ったんだけど、やっぱり解釈してるんですよ、我々は。夜空を見ると星が瞬いてるでしょう。まあ、たまに UFO とかに目撃したり、まあ、その UFO から青白い光が放たれて、危なくさらわれてしまうようなこともあるけれど、基本的に星が瞬いてる。星ってさ、まあ数億光年先の、まあ、に存在すると言われてるよね。で、本当はさ、恒星かもしれないんですよ。恒星っていうのは要するに、すごい熱で自ら光り輝いてる星ね。で、惑星っていうのもあるんでね。金星と火星というのは惑星ですよ。あれが太陽の光で反射して見えてるのね。で、あとは銀河系というのもある。それ銀河系というのは無数の太陽系が集まってですね、集まったものすごい超でかいやつが手に見えてるんですよ。要するに我々のここから見るとそんなね、大きさなんて関係ない。 さらにはですね、質の違いも関係ないんですよ。それは恒星であるか惑星であるかって質の違いもないし、量的な意味ででかいか小さいか、銀河系の方が超でかいじゃないですか、ね、大きさの違いも超えちゃうんですよ。なぜならば遠くにいるから。我々は遠くにいる、その被写体からものすごく離れていることによって、ね、同じに見えるんです。だから私はね、普遍性という概念前から言ってるんだけど、共通性ってやつ、まあ、プラトンでいうとこのイデアみたいなね、豆腐そのもののイデア、いろんな豆腐に共通する豆腐そのもの、これはね、遠くにあるものを見てる。遠くを目指さないとそういうことは見えないんですよ、共通性っていうのは。だから例えば、まあ、プラトンも実際言ってるけど、イデアは遥か彼方にあるわけですよ。遠くだから同じように見えてる、見えるっていうね、うん、でものすごいでかいものもそうですね。あとものすごいちっちゃいものもそう、見極めつかない、区別がつかなくなる、小さいものも。だからそこでもその共通にして、例えばまあ現代科学では原子なんていうのはみんな一様に同じ形してるんだよ。原子は、原子に個性がない、個性に見えないんですよ、離れてるから、あまりにも、うん、だから離れると同じく見えるっていうことですね。だから離れてるものっていうのは解釈の余地あるわけですね、解釈の余地がある。同じに見えるからいろいろと解釈できるわけですよ。ということはスケール感だけど、あくまでも自分と同じスケールぐらいの大きさだったらば、まあ、見える範囲って決まってるけどね、まあ、それを事実と名付けられる、この、まあ、口で表現するのは難しいけど、この灰皿はもう事実こういう形してるしみたいな。ところがこの灰皿が作ってる、構成している原子とか、さらに灰皿がものすごく遠くにあると、まあ、あとは解釈に頼らざるを得ないでしょ、ね、そうするとさ、やっぱりね、我々はさっき、まあ、ディルタイが言ったように垂直次元でですね、解釈してるんですよ。はるか彼方っていう向こう側のものを感じたり、あと人と会った時に人の心って見えない。おそらく心ってものすごく遠くにあるか、めちゃくちゃ小さいとか。私はそれはね、無だと思ってるの。無。ゼロ。ゼロの点。質量ゼロの点。だからあまりにも離れてるから、我々は解釈せざるを得ないんですよ、心っていうもの。で、人の心って見えない。だから解釈してる。で、まあ、宇宙もそうですよね。でね、こう思ったの。例えば星の光っていうのは数億年先だから、数億年前の星を見てるわけですね、我々は、ね、だけど見ている、今見ている星っていうのは今見ているんだから、で今見ている星にとってその星の本体っていうのは実は未来だと思ってるのね。未来、未来ですよ。過去の映像を見てるんだけど、これを今と基準、今っていう基準にした時に、じゃあ本体の本物のその星は未来の、それが基準とした時は未来っていうふうに言えると思うの ね、 ね。だから私は未来からやってくると、星の光っていうのは。で、未来からやってくるのって何かなって考えたの。反粒子ですね。反粒子と同じ性質を持ってるわけですよ。だからその未来からやってくる反粒子、それは心であるって言ったね、前に。人と接した時にですね、まあ、人の中心っていうもの、まあ、人の中心っていう言い方もおかしいけど、そこに心を見る。で、反粒子っていうのは質量がゼロです。質量ゼロで未来からやってくるもの、だから人の心も実は質量ゼロだからないと思うのね、多分。だから私はそれ反粒子だと思ってる。反粒子、遥か彼方、遠くの未来からやってくるから。光もそうでしょ。夜空の光、宇宙のその星々たち、星たちもそうですよ。で、身近にある人もね、おそらくそうじゃないかと。反粒子シャワーじゃないか 思ったわけ、うん、まあ、そんな感じですよね。だからあの大体ね、人間のさ、その心なんていうのはさ、本当にあるか見えないじゃないですか。解釈しすぎないんですよ。だマネキンを人と見間違えたりするしね、うん、だからあの韓流氏っぽいやつっていうのはやっぱ解釈で捉えるしかないなっていう。で、あの正直心があるかどうかわからないし、人間かどうかも定かじゃないしね、うん、だからあのなんていうのかね、とにかく離れた未来、ものすごい自分から離れた未来からですね、やってきてるから我々はそれを解釈してるんだよと、うん、遠いから垂直次元の解釈っていうのがそこでなされてるんじゃないかなと。平面次元ではないよ。平面次元の解釈っていうのはもう身の回りにある解釈だけどね、垂直次元の解釈によって我々は物事を捉えてるわけですよね。それは近いと遠いだと思うのね、うん、まあそのようなお話ですね今日は。そういうことで、まあとりあえず、時間なので、ここまでにします。ご清聴ありがとうございました。